はい。ということで、まあもういきなり本題に近いものに入っちゃうんですけど、売却お疲れ様でした。
ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。
いやー、なんか、そうですね。そういうのもあって、ちょっとどういう感じなんだろうなと思って、はい、ついお声掛けをしてしまいました。はい、お店にはね、まあ何度か、はい、行かせてもらって、楽しませてもらったんですけど、はい、なんかいろいろね、それについて発表とかもされてたりとかしてたのも見てたので、またなんか、こうどういう展開があったのかなということで、はい、気になるところでございます。なのでちょっとその辺の話を伺っていければなと思っております。
はい。はい、よろしくお願いします。
まあ、ということで、この、はい。
はい。
はい、
どうぞ。
この番組は趣味で OSS をやっているものだという番組で、OSS 作家のソングがゲストを交えながら趣味や仕事について話をするポッドキャストです。ということで、今日のゲストはスティオさんです。
スティオです。よろしくお願いします。
はい、スティオさん。はい、じゃあ自己紹介をお願いします。
はい、自己紹介として、最近はあんまタイトルみたいなものがなかったりするんですけど、まあ今はソフトウェアエンジニアで自分の会社をやっております。で、最近、今までは4年半ぐらいワインと鍋という飲食店を、まあなんか日本橋とか茅場町とか、まあ、水天宮前っていうところでやっていて、で直近で6月十何日かに売却をしました。まあこれにて僕の飲食店人生みたいなのは終えたんですけど、これをきっかけにこのポッドキャストに呼んでいただけて光栄だなっていうふうに考えております。よろしくお願いします。
はい、お願いします。そうですね、なんかそう最近何やってるかも気になるんだよな。まあという感じなんですが、まあワインと鍋についてやっぱり聞きたいので聞いていこうかなと思います。はい。でもなんかもう飲食事業やらないんですか？なんか結構今までこれまでやってきたわけじゃないですか、実は。
はい。いや、まあ、ワインと鍋をやめたきっかけみたいなところに紐づくんですけど、ワインと鍋って、もうこれ以上、なんか伸ばしていくと、もしくはトントンにしていくっていう風に考えたときに、僕がちょっと頑張んないといけないみたいなフェーズに入ってしまったっていうのが正直あって、で、僕は今ちょっと現在、こんだけエージェンティックコーディングとかガヤガヤってあったりするのに、ちょっと飲食の方、ちょっと構ってられないな、みたいなところが正直あって、そうなってくると他の人に引き継いだ方がいいかなっていうふうに思って売却をした感じですかね。っていう意味でいくと、まあ直近自分が僕が飲食をやることは、まあこの3年とか5年とかはないのかなっていうふうには思ってます。はい。
ああ、なるほど。そういう集中と選択の結果、そういうのをチョイスしたっていう形なのでっていうことか。
はあ、そうですね。
なるほどね。
はい。
はあ。なるほどね。まあ確かにそれはそうですね。さて、なんかどこから話をしますかね。まあでも、ワインと鍋始めたのって、その開店っていつなんですか？
2021年の12月で、で、まずワインと鍋っていうお店のことを知らない人向けにちょっとお話しさせてもらうと、まあ東京都の日本橋付近にある、まあ飲食店で、その名の通りワインを売りつつ鍋も売る店って感じですね。で、ちょっと平均単価という、としては高めで、大体1万2、3000円ぐらい使ってくれるお客さんが非常に多くて、で、あとそうですね、なんか鍋以外にも結構そのイタリアンとかフレンチみたいなものを出していて、で、席数も16席ぐらいがマックスで、そういう結構こじんまりとした店って感じですね。で、僕が2021年の12月、ちょうどコロナ禍の時にオープンして、ちょっと趣味ながらでダラダラダラダラ4年間ぐらいやっていて、まあ赤字出しながらも黒字も出しながらもダラダラダラダラやってたって感じですね。はい。
そうですよね。そう、コロナ禍にね、始めて。でもなんか、今でこそそういうエンジニアが飲食始めるみたいなの、多少は増えてきたけど、なんかすごく、こう、リアル店舗出すのすごい大変そう なイメージがあるんですけど、そもそもなんで飲食店始めようって思われたんですか？
飲食店始めようって思ってなくて、実は最初はゴーストレストランってのをやってたんですよね、恵比寿で。でこれ結構まあある程度うまくいって、ちょっと別の場所でやろうかなと思って、ゴーストプラスなんか店舗でやり始めたけど、結果ゴーストがうまくいかなくなったから店舗だけになったみたいなところが結構ありますね。はい。
あ、そうなんですね。
はい、
そう、あ、ゴーストの話もしちゃいますか。ゴーストレストランって何ですか？
ゴーストレストランってウーバーだけで掲載されてるレストランってイメージですね、イメージすると。なんでなんかウーバーで唐揚げ専門店とかあってたりとか、あとはなんかそのルーローハン専門店みたいなものがあったりとか、そういうのでゴーストレストランっていう風に言われています。はい。なんで宅配専門ですね、本当に。はい。で、コロナ禍では結構流行っていて、そういうビジネスも結構ちょいちょい出てきていて、今はもうウーバーはゴーストレストランを今後出しちゃダメだよっていう風になりますし、かなり下火の業界ではありますね。はい。
あ、そうなんだ。へえ、
うん。そうなんですよね。
あ、へえ。え、それは何？ウーバーとかは基本的にはリアル店舗の出前をやりますよっていう、そういうことだからっていうことなんですかね。
リアル店舗の、そうですね。リアル店舗で出してる店しかダメだよっていうふうにしてますね、今。今というか7月から。うん、はい。
ああ、そうなんだ。なんか、すごい有名なカレーの店、なんか、よくデリバリーで使われるカレーの店とかあるけど、そういったとこも大丈夫なのかな？あ、それ、まあ、ちょっと忘れちゃった。
あ、でも、今だと結構 Uber だけでやってる店って少なくて、うん、リアル店舗も兼ねてやってるようなイメージですかね。
うん、
で、
うん、
一番打撃が受けるのが、夜居酒屋としてやってるけど、昼間ゴーストでやってるみたいなところがあったりして、そこはちょっと打撃受けると思います。
あ、それもダメなんだ。
はい。で、ゴーストレストランのいいところって、一つのお店で複数ブランド持てるんですよ。何を言ってるかっていうと、一つの店なのに唐揚げ屋さんも、なんか生姜焼き屋さんも、なんか中華料理のチャーハン屋さんみたいなものも、いくらでも作れるんですよね。ってなると、その、お店の、なんか入り口が広いに、イコールだから、いろいろ検索しても結局同じところにたどり着いていくみたいなところですかね。ただ、それが問題になって、だから低品質な料理がすごい届くとか、そういうのが多発したから、多分、禁止してるのかなとは予想してます。はい。
はぁ。それ、なんか、禁止の理由は、っていうか、リアル店舗で営業してないとダメですよっていうこと なんですかね。
そうですね。そうですね。そうですね。リアル店舗で、はい。やってないとダメってことですね。
うん。
なんで、基本的には、今まではゴーストやれば、1店舗で、うん、ウーバーだと、今だと5ブランドまでできるっていう風な話なんですけど、そのルールが適用されたら、1店舗で1ブランドしかできなくなるようなイメージですね。はい、
へえ、そうなんだ。そういう、へえ、そこ禁止にしちゃうんだ。でも、あれだ、やっぱり品質低いのが結構多いから、多いっていうか、そういうのとかあまりにも、そうか。なんか、そういう感じなのか。面白いな。
僕ね、
でも、
同時に7ブランドぐらい、当時やってたんですけど、7ブランドとかやると結構品質を犠牲にせざるを得ないみたいなところが正直あって、なんかその例えば7ブランドあると7ブランド分の在庫を抱える必要があったりとかしていて、そうするとなんか冷凍できるものを選択しようとかになってくると、だんだんでオペレーションも軽いものになっていくってなったら、ただレトルトを温めるだけでいけるみたいなやつしか残すことができなくなったりするので難しくなるイメージがあります。前世紀とか1店舗で20ブランドぐらいやった時もあったんで、その他の店舗ですけど、そうだったら大変だったと思います。多分
大変だよな。でもそういうのって結局実はそのマンションの一室みたいなところでやってて、そっから なんかバンバン出荷されるみたいな感じになるってこと？
あ、そうです、ね、そうです、そうです、そうです。うん、
はあ。え、なんか、それってさ、その5ブランド、7ブランドとか言ったけど、そういうのって基本的にはもうそういう、なんていうか、既存のパッケージみたいなものがあるの、冷凍食品の。例えば、なんかそういう、一時期、それこそ、なんか、何？ローストビーフ丼とかなんかそういった的なものが流行ったけど、そういうのって、なんか、結構、ゴーストレストラン用に卸してる業者みたいなのが あったみたいな感じなんですか？
ああ、それで行くと、なんかいろいろあって、まずシンプルなのは自分たちでブランドを立ち上げるみたいなパターンもありますよね。で、あとはなんかレシピだけ売るみたいなパターンもあれば、その食材を冷凍で出荷して売るみたいなパターンがあって、まあ冷凍で出荷してブランドも売るのが一番多分イメージしやすいものかなというふうには思ってます。あとなんかそのブランドの名前だけ売ってやり方は自分たちで考えてやってねみたいな場所もあったりしますね。
ああ、なるほどなるほど。そうか。それこそローストビーフ丼とか唐揚げとかカレーとかわかんないけど、その。
そうですね。
一応、うん。はあ、そうかそうか。そういうので、うん、そうか。ゴーストレストランの場所の、まあ、支店みたいになるっていうことか。
そうですね。
なんか確かにな、ハンバーガー屋とかもなんかあった気がするもんな。
ハンバーガー屋さんとか結構ありますね。
うん、へえ、そうなんだ。ゴーストレストラン。でもまあそうだよね。それについても、まあでもそれが一段落したというか、まあそれじゃなくてまあリアル店舗一本でやろうみたいに、ステオさんの場合はなったわけですね。でもなんか、
そうです
ね。全然、なんていうか、ターゲットだったりとか、そのオペレーションとか、その客層とかも全然違うわけですよね。
ああ、それはまあもちろん全然違いますね。リアル店舗とウーバーとかとは。はい。
なんか、それって、その、同時並行でやってたんですか？ワインと鍋とそれ以外も。それとも一旦全部畳んでワインと鍋をやるみたいな感じだったんですか？
3ヶ月ぐらいは同時並行で、2ヶ月ぐらいは同時並行でやってたかもしれないですね。はい。
へえ、それは大変ですね。
そうですね。
それってなんか、まあでも、何人ぐらいでやってたんですか？はい、本当に、基本的に結構小スタッフでやるものなのかなというイメージですけど。
あ、そうですね。基本一人プラスバイトでやっていくみたいな形ですね。
隙間バイトとかも使ったりはするんですか？それともそこは
タイミーをめちゃくちゃ使いましたね。
お
ー。はい、
へー、なるほどな。面白いな。本当なんか、現代のビジネスっていう感じがするな。
うん、それでいくと、ワインと鍋のシェフは、タイミーでお願いして、一番良かった人をシェフにしたんですよね。ワインと鍋の。
そんな、流しのシェフみたいな人がタイミーに、いるんすね。
2021年の7月8月ってちょうど緊急事態宣言だったんですよ。で、緊急事態宣言でもうとにかく飲食店のシェフがとにかく余ってたんですよ。優秀な人が。なんか僕知り合いの店で銀座キューベの寿司職人が来たみたいなと言ってて、なんか魚をさばく機会がないと、なんかそのなまるからさばきたいんだって言って、なんかタイ茶漬けの店に行ってたみたいな形があったりとか。そういう感覚。はい。だから、その当時に、なんかそのやってた人は、なんかその出会う機会は無限にあったって感じですね。なんか、
ああ。
磯丸水産の偉い人が来たりしてました。研究開発の一番王さんみたいな人が来て。はい。
そうか。まあ、確かにね。家にいろとか言われても、もうね、そういう職人みたいな人って人にもよるけど、もうずっと動いてたい、働いてたいみたいな人も多いだろうからな。そういうのが生きがいみたいになってて。
うん、
そうか、じゃあ、へえ、なんか割とそのコロナ禍に、その、なんていうか、むしろゴーストレストランやった方が、なんていうか、その時代の流れ的にはいい気はするけど、ビジネス的には。なんか逆張り、的に新規開店したら割とそういう面白い出会いもあったみたいな感じなんですね。
そうですね、そうですね。 僕、ゴーストレストラン始めて2ヶ月ぐらいで、ウーバーの東京都トップ10パーぐらいに入ったんですけど、もうとにかくめちゃくちゃ忙しかったですね、その頃は。もう、お店が。だけど、このビジネスはなんか多分、来年には多分下火だなっていうふうに確実に思えたのと、これはつまんないなっていうふうに思えたから、撤退しようかなって途中で思いました。
なるほどね。てか、そもそも、なんでゴーストレストランやろうって思ったんですか？なんか、割とそういう面白い他のビジネスとかもなんか、こう、やり始めたりとかはしたことあるんですか？
あー、でも、いろいろやってたんですけど、それこそ、淡水パールってわかりますか？なんか昔淡水パール貼って流行ったの。淡水の真珠が中国で売られてるんですけど、その淡水パールのネックレスとかがめちゃくちゃ流行ってたんですよ。若者向けに。20代とかに。で、それを、EC とかで売ると、バカみたいに売れるんですよね。で、最初始めた時とかは原価がめちゃくちゃ安いんで、すごい利益率が高かったんですけど、どんどんどんどん値上がりしていくみたいな。なんか、それこそなんか、3、4倍になっていくみたいな、半年ぐらい経つと。ってので、なんか撤退はしたんですけど、そういうのをやってたりしました、ね。それは、
製品が、その原材料というか、現物がどんどん値上がりしていくってことですか？
原材料がどんどんどんどん上がっていって、うん、製品も値上がりせざるを得なくなってくる。で、その2、3000円で買えるから若者がそのこぞって買ってたのに、そうじゃなくなったら結構ブランド力があるところとか芸能人起用したところがやっぱ買っちゃう状態になってくるんで、結構不利かなっていうふうには思ってましたね。
ああ、なるほどね。ああ、そういうことなのか。なんか面白いよな。なんか、それってでもそれこそあれでしょ？まあ今はフリーかもしんないけど、普通に働いてた時から割と二足のわらじ的でそういうことやってたんだよね。
ああ、そうですね。なんかちょっと働いて、まあ暇な時間というか、なんか考えてる時間、なんか他のこと考えてる時間で、なんか一緒になんか考えて、ああ、なんかトイレ入ってる時、ああ、こういうことできそうだなとか思ったりとかして、なんか試してみるみたいな感じですかね。イメージは。
なんか、その、なんかエネルギーとか、原動力みたいなのってどこにあるんですか？なんかどういうモチベーションでそういういろんなことをしてるんですか？
ああ、でもなんか僕がなんかコンプレックスみたいなものが、コンプレックスというか、なんだろう。なんかエンジニアってエンジニアリングしかできないんでしょみたいな感覚ってなんかみんなから節々から感じるじゃないですか。なんかあなたには営業できないよとか、あなたにはこれできないよみたいなことを、言われる感じがしていて、いや、そんなことないからねっていうふうに僕は思ってたから、あえて違うことをやってたみたいなところは正直あります。
そうなんだ。
はい。
でもそれで行動に移しちゃうのすごいな。もう、フルタイムで働きながらね。
まあでも、初期投資とかはいらないんで、そんなに。全然できちゃうかなっていうふうには思いますね。
はい、確かに、初期投資、確かそんなにかからないビジネスを選んでる感じがする。ゴーストレストランとかも。
そうですね。
でも、ワインと鍋は全然違う感じが、するので、結構それはそれで冒険だったんじゃないですか？
ああ、それは冒険でしたね。でもなんか、ああ、これうまくいかなかったら半年で潰せばいいやって思って始めたんですよね。正直。で、なんか、うまくいくともうまくいかないとも言えず、4年半過ぎたみたいなところが正直なところです。
そうですね。なんか、まあ、僕も何度か行かせてもらって、ワインは美味しいし、まあ、鍋もキノコも美味しいみたいな感じだったので、だいぶ満足する店ではあったし、はい、なんか割とね、その、界隈の、というかいろんな界隈のエンジニアなり、その周りのスタートアップの人とか、集まって、面白い場にもなってたなっていうのを思ったりは、しています。
ありがとうございます。ワインと鍋も結構スモールスタートで、実は。 もともとの内装とかって、僕と僕の兄が作ってるんですよね。内装屋さんに入ってないで。だから天井とか壁とか塗ったのも僕とかだし、床とか張ったのもそうだし、あ、天井結構穴開いてたんで、あれなんか、その、ホームセンターで、石膏ボードってやつ買って、打ち付けたのを、なんか自分たちでやってたんで、本当になんか、なんていう、DIY の成果みたいな感じでいて、これが4年半続くと思ってなかったんだよなって思ってますね。
そっかそっか。でも、なんかその、飲食やるとなると結構、設備とか、なんかいろいろ気をつけないといけないこともあるんじゃないかなと思ったんですけど、はい、法的な部分も含めて、そういったところは、なんかどうやってケアしたというか、そこはなんか誰かに相談に乗ってもらったのか、結構自分で勉強したのかとか、そういったところはどうやったんですか？
まず、営業許可に関しては、もう居抜きだったんで、居抜きってもともとの設備が残ってる状態でやったんで、余裕で通ったんですよね。で、新しい設備が欲しいってなったりしたときは、補助金があるんで、補助金を活用して、3分の2ぐらいは補助金で、3分の1ぐらいは手出しで出すみたいな感じで、ちょっとずつ揃えていきました。
おお。
それこそワインセラーってもともと1台でちょっと半分ぶっ壊れてたんですけど、オープンしてから1年後ぐらいに補助金を使って2台突っ込むことができたりして、それでよかったかなというふうに思ってますね。
へえ、なるほど。いろんな補助金がありそう。それはコロナ関係？それ以外のやつもあるみたいな感じなんですか？
コロナ関係の補助金もあれば違う補助金もあって、コロナ関係の補助金も使ったし、それ以外の補助金もちょっとずつ使える枠がちょっと違ったりするんで使ってったって感じですね。
うん、なるほどな。そういうの大事っぽいな。
うん、
うん、なんかそう、ワインと鍋、まあ一段落だと思うんですけど、スティオさん側からすると、なんかその続けてきてこうなんか一番良かったことって何ですか？
難しいですね。一番良かったこと。あ、でもなんか知り合いが増えたみたいな話は結構あったりするんじゃないですか。なんというか、まあ僕お酒飲むの好きだし、なんか飲む人が、知り合いが増えたみたいなところは、いいのかなっていうふうに思ってますね。なんか、その人間って、なんか死ぬ間際にもっと仕事頑張ってよけばよかったとか、あの時こうしてればよかったってあんまり思わないらしくて、なんかもうちょっと友達と過ごしてればよかったとか、家族で過ごしてればよかったみたいなことを思うらしいんですよね。そういう意味では、なんか友達ができたりとか、飲みに行ける人が増えたみたいなところは、めちゃくちゃ良かったのと、結構なんか飲食店に行く解像度がめちゃくちゃ上がってるから、そういう意味で楽しめる、なんかことが増えてるみたいなところも、良かったことなのかなっていうふうには思ってますね。まあ、あとは、副次的には、なんか、その、原価がかかるビジネスだったりとか、なんか固定費がかかるビジネスの解像度はめちゃくちゃ上がったなっていうふうに思いました。そんぐらいですかね。
はい、いろいろいいことがあったわけですね。まあ確かにな、はい、そう、やっぱ、うん、友達が増えたのは良さそうな感じはする。やっぱ場を作ったみたいなところがきっとありますからね。コミュニティみたいなものがそうであるように、うまく作るとね、人がどんどん集まってくるから、いいですよね。
そうですね、そうですね。
うんうんうん、
ああ、でも、あとなんかワインを知れたみたいなところは結構でかいかもしれないです。なんかワインって結構教養に近くて、なんか学ぶためには結構お金がかかったりするんですけど、まあそれを、まあなんか学習速度をめちゃくちゃ高めて学べたみたいなところは、なんかワイン好きとかワインを詳しくなりたい人から見たら羨ましいのかなっていうふうには思います。それは結構役得みたいなところはありました。
確かに。どっちにしてもお金かかるから、みたいなところもある、みたいなのもあんのか。
そうですね、そうですね。なんか、ワインと鍋を売って、じゃあ僕がワインと鍋で、どのぐらいの収支だったかっていうと、だいたいマイナス35万円ぐらいなんですよね。 だから売ってもマイナス35万円ぐらいだから、なんかある意味趣味に350万円使ったみたいな感覚ですかね、うん、はい。
あ、マイナス350万ぐらいっていうこと。
はいはい、
トータルで。そうですね、トータルで。ああ、はいはあ、なるほどね、はい、まあ確かにな、うん、そっか。でも飲食店やったから逆にこうなんかそういう既存の飲食店をどういうところで楽しめるようになったんですか。逆になんかちょっとこう見えすぎちゃうものとかもあったりするんじゃないかなと思ったんですけど、
うん、あーでもなんかその飲食店に優しくなるかなって思っていったりしてなんかその、まあ、飲食店のスタッフとかも人なんでいいお客さんにはいいもん出してあげようとかおすすめしてあげようってやっぱ思うと思うじゃないですか。だからあーなんかこれなんかおすすめあったらくださいとか、これなんか時間かかるんだったらゆっくりで大丈夫ですとか言うとちょっとついてくれて、ちょっとなんか特別なものが出たりとかするとかは正直あったりしますね、はい。
ああなるほどね、うん、確かに相手の気持ちが想像しやすくなるみたいなのはあるのか。
あそうですね、まあ、そうですね、なんか、
うん、
なんかエンジニアじゃない人がエンジニアに配慮するって逆のことも起こり得るじゃないですか。でもエンジニアがエンジニアに配慮するってちゃんと適切に配慮できるからうまくコミュニケーション取れるようなイメージですかね。なんか
ああ確かにね、そうだよね。なんか向こうとしてはコンテキストが違うと配慮してるつもりだけど逆にちょっとあんまり嬉しくないことをされちゃうみたいなのもあるからね。でも確かにな。
なんかあの、うん、要件とか設計とかまとめておきましたっていうふうに言われても結構困ること多いですよね、エンジニアとしては。なんかそういうようなイメージです、ね、イメージですね、
うんうん、なんかこう割と親切のために割と細かいなんかこう条件みたいなのを作ってきてくれてるんだけど向こうとしては、でも実はエンジニアってそこは自分で考えるから、あのむしろ何のためにやるかとかなんかそもそもの目的を知りたいみたいなことが多いけどそこを話してくれないみたいなね、そういったことあったりしますよね、
うん、そうですねそうですねそうですね、
うん、なるほどね。そうなんだ。まあ確かにな、まああと普通に子育てとかしてるとね、なんかそういう子供、なんか子育てしてる人の気持ちがわかるとか、まあそういうのにも近いのかもしれないなと。
あ、そうですね、そうですね。
思いました。うん、
はい。
ああ、なるほどな、うん。でもまあ、その、なんか逆に、こう、反省点だったりとか、これは失敗しちゃったなみたいなのってなんかあったりしますか？
あ、でも結構失敗した部分は あ、そもそも始めちゃったのは失敗かもしれないんだ。ふうには思ったこと多分100回どころじゃないです。マジやっちまった後悔したみたいなところめちゃくちゃ思ったことあるんですけど、前提。そうですね。やってみて後悔したことを。あ、でもどうなんだろう。あ、でもそう思うと、なんか始めたぐらいで、それ以降後悔はその子までないかもしれないですね。別に。なんか、細かいことはありますけど、なんか、ホットペッパーの有料プランにしたけど、全く集客伸びなかったみたいな話とか、そういうのは、なんか細かがあるけど、別になんか大きな失敗とかではなかったかなっていうふうには思います。うん。難しいですね。まあでも、こうしたらもっと良かったかもな、みたいな話でいくと、なんか本当は、なんか休みなしとか、その、ランチタイムも営業するみたいな店にしたら、もっと収益性が上がって、もっと儲かる店にできたのかもしれないな、っていうふうには思いました、ちょっと。ただ、それをやることは、できないというか、結構、めんどくさい作業だなって思ってたんで、やめちゃったっていうところはありますね。はい。ただ、やってもよかったとは思いますけど、逆にやってたら失敗してたかもしれないんで、なんとも言えないですね。
うん、確かに、そういう事業拡大。まあやっぱ、育成とか、なんか、まあ、そういう新しいマニュアルじゃないけど、そういうの作ったりとか、なんかそうだよね。そういうのがないとそういう拡大って難しそうなイメージがあります。
そうですね、そうですね。
うん、なんか、その、そうか、ホットペッパーね。なんか、集客とか、まあ確かにどうするのかみたいなのあるけど、逆になんかこれは結構うまくいったなとか、オリジナリティ出せたなみたいな、そういう店舗運営なり、そういったところでそういったのって何がなんかあります？
あー、ヤップシーのスポンサーとかですかね。
あー、ヤップシースポンサー良かったですね。
ヤップシーとか、うん、大吉祥寺 PM にスポンサードするってのはめちゃくちゃ良かったですね、
うん。
はい。
え、それ、なんか、うん。僕ら、あ、普通に僕、参加者としてはすごい良かったなっていうふうには思ってます。だ、なんか、うん。それこそ懇親会でワイン出してくれたりとか、そういうのあって。
はいはいはいはい。
うん、
はい。
なんか、でも、それができたから良かったなのか、逆にさらになんか副次的な効果があったっていうと、どっち、なんかどういう感じなんですか？
まあ両方みたいなところは結構あって、まあやって楽しい部分はあったし、やって良かったなっていうふうにシンプルに思えたところはいいなって思ってますね。で、あと、あれが一番多分広告の費用対効果が良かったんですよね。ちょっと継続してないですけど、あれで一番その、コアスタッフの人が来てくれたりとか、あとお客さんとしても来てくれたりするんで、継続してやってよかった施策の一個ですね。はい。で、飲食店も一個しかなかったんで、はい。そういう意味ではプラスですね。
確かにね、そういうコミュニティ絡みで、芋づるで人が来てくれると嬉しいもんね。
うん。そうですね。あれはやってよかったですね。だから飲食店はヤップシーにスポンサーするといいですよ。カンファレンスにスポンサーするといいっていう。まあなんか、多分、みんなが真似したらもう成り立たないんですけど。はい。
そうですね。ちゃんと、しかもエンジニアコンテキストが分かって、なんか発表しないと割と変な目立ち方しちゃったりみたいなのもあるかもしれないしね。
うん、そうですね、そうですね。
あとまあ、うん、普通に大吉祥寺 PM の発表も面白かったしな、スティオさんの。普通にレギュラートークで話してたもんね。
あ、そうですね、そうですね。あれも話して、なんか話したら、まあ面白いかなっていうふうに思って、面白枠としてやりました。
うんうん、そう。いや、そうだよな。結構、その、うん、飲食店のマネジメントとか、仕組み化とか、かなりその、こうエンジニアの知識が役に立つ部分もあるだろうし、全然違うなんていうか、うん、文化圏みたいなところもあるだろうから、うん、
はい、
うん、
でも結構なんかそのそういうサードドアというか、みんながやらないことをやるのが結構好きなんですよね。ハック魂みたいな感じでいくと。そういう意味では、なんか大吉祥寺 PM に登壇したのも良かったし、なんかスポンサードするのもめちゃくちゃ良かったって感じですかね。
そうだよな。まあそこはそうなんだろうな、と、うん、うん、思います、うん。そっか、ワインと鍋ね。なんか、そうだな。他に話したい話としては、なんかあるかな。なんか、ワインと鍋って、その、まあ、全然、こう、スティオさんの元を離れたから、もう、スティオさんに聞くことではないかもしれないんですけど、なんか、これから、なんか、どういう風になっていきそうだなとか、なんか、どういう風に、その、買った人がしていきたいみたいなのって、聞いたりしてるんですか？
いやちょっとは聞いてるんですけど、正直わかんないかなっていうふうに思っていて、結構、ワインと鍋って僕がオーナー時代は、ある意味なんかエンジニア一本出し打法みたいな、エンジニアとかスタートアップ一本出し打法でやっていって、それだけしか取り込んでかなかったんですけど、新しいオーナーはエンジニアリングとかじゃないんで、まあそういう別の感じで多分集めていくんだろうなっていうふうに思って、ていて、そういう意味ではなんかある意味なんかいい意味でも悪い意味でも別の店になってくるのかなっていうふうには思っていますね。うん、
うん、まあ
ただ結構、
ね、
M&A で買うと難しいので、買うってのは難しいことなんで、なんかあんま言わない方が 良くて、言わない方が自分で改善サイクル回せるからいいのかなっていうふうには思いました。
うん、そうだよね。だし、まあそこはスティオさんならではでできてたこととかが、逆にそこを取っ払って新しいことをやらないといけないだろうからね。
うん、そうですね。なんか前と同じことをやるってのは、なんか一番難しいじゃないですか。やるとしたら。なんか、前と同じようなじゃなくて、なんか前と違うような人、まあ違う人なんだから、なんか違う成果を残す。まあ違う成果、成果としてはそれ以上とか同等だけど、違うことをやる、自分らしいことをやるっていうのがすごい大事だと思うんで、なんか自分らしいことをやってもらうのがいいかと思っています。はい。
まあでも本当、ちゃんとなんか買ってもらえるとこがあって、よかったですね。
そうですね、そうですね。で、ワインと鍋をもう、売るタイミングっていうのがあって、もう今しかないって正直思ってたんですよね。もう今の、いや、もともと閉店を考えてたんですけど、売却するなら、もう今しか売れないと思ってたんで、ちょうど売れてよかったなというふうには思いました。
うん、お、よかったですね。え、それって、なんか、どういう感じで買い手を募ったんですか？割と知り合い捨てなんですか？割とでも他のとこにちょっと情報流したりとかしてたんですか？
ああ、なんかトランビっていう小規模 M&A のなんか大きなプラットフォームがあって、そこに掲載しましたね。
へえ。じゃあ、買ってくれた方はもう別にもともとつながりがあったわけじゃなくて、それで興味ありますって連絡してきてくれた方なんですね。
あ、そうですね、そうですね。全く知らない。もともと全く知らない人が買ってくれたって形ですね。企業として。
へえ、面白いな。それって、なんか、こう、もともとワインと鍋のこと知ってる人が向こうには いたんですかね。ではなくて、普通にもう、そういう感じじゃなかったのか、どっちなんですか。
いや、
まあ、話せること、
ね、
話せないことあると思うんですけど。
はい、
知らん、ああ。
買い手の人が一応公開してるんで言えるんですけど、もともと滋賀の介護事業をやってる方が、会社が買ってるんですよね。なんで、東京都に縁もゆかりもそんなないけど、東京都で進出したいから買ったみたいなところも結構あると思います。肌感として。
へえ、それで飲食なんだ。
はい、はい。
そうか。滋賀か。岐阜の隣ですね。
あ、確かに、岐阜の近く。あれ？そう、そうです。確かに。
うん。そうだね。いや、そうだよね。そう。うん。うん、え、あれ、今、岐阜ですか？
今、岐阜ですね。僕は岐阜に住んでて、それで言うと、みんな東京都に住んでるって僕のことを勘違いしてるんですけど、絶賛岐阜に住んで、もう、5年目にもうすぐなりますね。4年丸々住みました。
うん、
はい。
そうだよな。なんかそう、確かワインと鍋行くときに、そう、あ、そう、僕はそうだな、あんまりスティオさんと会ったことが少ない気がするっていうか、まあそうだよね、まあそんな常にお店にいたわけじゃないだろうし、だいたいそう、はい、岐阜の方にいますみたいなことを、うん、言ってた気がする。
そうですね、僕は月に1回ぐらいしか行ってなかったんで、うん、ほとんどなんというかお店のことはやらないというか、いけないからやらないみたいな感じでやってましたね。まあでも、それでも成り立ったのは奇跡に近いです。
そうだね。普通に、なんか、これだけ、なんていうか、こう、多くの人を楽しませて、スティオさんの知名度もまあ上がり、それでまあそれぐらいの持ち出しだったら、確かに全然、なんていうか、かけがえのない体験だったって感じがしますね。
あ、そうですね。もう、なんていうか、人生経験としてはもうペイしてるイメージはありますね。
うん、
はい。
まあ、絶対そうだよな。へえ、いいな。なんか、どうだろう。まあ、次なんかこれやってみたいなとか、なんか、そういうのないですか？エンジニアリング以外で。
あ、でも、なんか、飲食はどっかでも一回やりたいみたいな気持ちがあって、ロードサイドでめちゃくちゃ儲かる商売をやりたいなっていうふうに思っていて、 ロードサイドっていうのは、なんか、はいはいはい、高速道路の折り口で、ラーメン屋さんやったらめちゃくちゃ入りそうな気がするじゃないですか。そういうようなことをやりたいなっていうふうに思いました。
うん、
なんかイメージ。
うん、そう、スティオさん飲食好きですよね。まあ食べるの好きだし、結構グルメみたいなところもあるから。
ああ、まあ飲食は好きだけど、なんかその中で勝てるやつを考えたいなとは思ってたりはしますね。
なんか、まあ、事業として考えるとね。勝てる
やつをね。そうですね。勝てるやつをやりたいから、そうだなっていうふうには思いました。うん。あとなんだろう。まあでもいろいろやりたいですけど、なんか、それこそなんか、例えばフィジカル AI がやってきて、なんか店舗のオペレーションをなんかロボットに任せられるとかあったら、そういう店舗、一個持ってみたいみたいなところは正直ありますよね。
はあ、確かにね。うん。それも面白そうだね。そうか。
うん、
まあいろいろある。まあ飲食な、結構日本の飲食の豊富さってすごい強みだと思うから、そこなんかちゃんともっと健全に進化してほしいなって思う部分は、なんか勝手にその外野から思ったりはしますね。
はいはいはい。
うん。
なんか、進化しすぎて、なんか、グローバルで考えたら圧倒的に強いから、なんかグローバルで全然戦えるものは結構ありそうだなっていうふうには思ってますね。
うん。そう、そうだよね。だし、まあ、うん、もっと、なんていうか、どうしてもね、賃金的なところで、ブラックなところも多いから、その辺の改善もね、できるといいんだろうなっていう感じはするけど、そもそもでも出す人の話もあるから、なんかね、まあそう、飲食店経営大変だろうなって思いますね。
うん、飲食店経営はなんかエンジニアより全く、エンジニア圧倒的に大変だから、シンプルやめといた方がいいみたいな感じはしました。なんか僕がその、うん、最初から飲食店をやることは多分なかったなっていうふうには思いますね。なんか、初手でエンジニアじゃなくてって意味です。はい、
まあ、そうだよね。うん、いやー、でも、はい、まあ、だいぶワインと鍋の話をしたんで、
はい、
前半はこれぐらいにしようかなと思うんですけど、まあ、何はともあれ、はい、お疲れ様でしたっていう感じですね。
ありがとうございます。
いや、ということで、まあこれからのスティオさんの活躍にご期待くださいということで、一旦終わり、はい、その辺の話をまた次取っていこうと思いますということで一旦切ります。
趣味で OSS をやっているものだは感想やお便りをお待ちしています。ハッシュタグ OSS4Fun で Twitter やブルースカイに投稿していただくか、お便りフォーム https://oss4.fun/voice からお寄せください。RSS、Listen、Spotify での購読もよろしくお願いします。次回もお楽しみに。